改めておはようございます。
おはようございます。
先週お話ししましたようにバプテスマのヨハネの誕生、それはルカの福音書にだけ書いていることですけれども、ルカの福音書の一章全体を読むと分かりますけれども、もともとバプテスマのヨハネという人はイエス・キリストの備えをする人、先駆けとなる人ということなんですけれども、その生まれた時から彼はイエス様の先駆け、先駆者となった人だったということがわかります。ヨハネの父親になったのは年老いた祭司のザカリアという人です。このザカリアという名前は、旧約聖書のゼカリアと同じ名前ですけれども、主は覚えておられるという意味の名前です。ザカリアにとってみれば、子供がないままずっと年老いてしまった自分を神様が、主が覚えていてくださったという意味にもなりますが、そのヨハネの誕生は主が、イスラエルの民を覚えていてくださった、契約を覚えていてくださった、さらにそれは私たち全人類が覚えられていたという、そんな意味になると思うんですね。で、誕生したヨハネという名前ですけれども、旧約聖書では、ヨハネとは言いませんが、ヨハナンという名前で何度か出てきます。この名前にも主は憐み深い、主は情け深いという意味があります。で、このヨハネは、マラキ書の最後、旧約聖書の一番最後のマラキ書がありますけれども、その最後の預言者であるマラキの次に現れた預言者として、神様がイスラエルの民を、そして私たちを憐れみ続けてくださっていたということを、その名前は示しているわけです。で、ヨハネのお母さんになったこの人も年老いた、夫人でしたけれども、エリサベツは、主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうかと語ったわけですけれども、この信仰がマリアの信仰へと受け継がれていきます。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと言ったマリア、そしてエリサベツ、共通していたのは神様の御言葉への約束と信頼、そして信仰でした。このようにヨハネの誕生、そしてイエス様の誕生、この2つが、並んで書かれている、それはこのルカの福音書の特徴ですけれども、そこに大きな意味を私たちは見出すわけです。ヨハネの誕生も不思議な神様の御業でした。普通では子供が与えられないような年齢のザカリアとエリサベツに神様の力によって子供が与えられた、それも不思議な神様の御業でしたけれども、この後読んでいきますように、イエス・キリストの誕生はさらに不思議な神様の、偉大な神様の力の現れでした。このようにルカの福音書ではザカリアとエリサベツ夫婦のことが書かれていますが、そしていよいよ話題がイエス様のお母さんになったマリアへと移っていく、そのところを今朝は見ていきたいと思います。もう一度ルカの福音書の1章26節を、26節27節をご覧ください。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。その6ヶ月目というのは、その前から見ていきますと分かりますように、エリサベツがヨハネを身ごもってから6ヶ月目ということです。ですからおそらくヨハネという人はイエス様がお生まれになる半年ほど前に生まれた人です。ここにマリアさんの紹介がありますけれども、読んでいくつか分かることがあります。一つ目は、 ガリラヤのナザレの出身であるということです。異邦人のガリラヤという言い方が、出てきます。先ほど、皆さんで読んだイザヤ書の9章1節には異邦人のガリラヤという言い方が出てきます。エルサレムの都から見ればガリラヤというのは北の端っこの土地です。まあ、北の端っこということはいろいろな民族が行き交っている場所、実際にこの当時のガリラヤというのはいろんな民族、いろいろなところからやってきた人たちが住んでいる地方でした。ですから、純粋なユダヤ人の多いエルサレムから見れば異邦人のガリラヤと言われたわけです。さらにナザレという町ですけれども、聖書に出てくる地名は大体旧約聖書とそして新約聖書と共通なんですけれども、このナザレという町は旧約聖書には全く登場しません。多くの研究者たちは旧約聖書の時代が終わってからできた町と考えています。でとても小さな町で、おそらくイエス・キリストが育った町ということがなければ、もう誰も知らない、歴史に名をとどめることもないような町、それがナザレという町です。つまりこのマリアという女性は当時の人々から見ればもう誰も知らないような田舎の小さな町で育った、しかもまだ若い、誰も知らないような女性だったということになります。後の人から見ればイエス・キリストの母となるというのはもう人類の歴史の中でもただ一度だけのことですし、その光栄に預かった女性はたった一人です。じゃあそのたった一人の女性がどんなすごい人だったのかと思うわけですけれども、もちろんマリアさんはその信仰が神様から認められたわけですけれども、ただ当時の人から見ればもう全くの名も知らない田舎の娘と言っても言い過ぎではないと思うんですね。第二にこの女性はヨセフ、この人はダビデの家系と書いてありますけれども、ヨセフという人の言い名付けだったということです。言い名付けという言い方は今ではもうほとんどしないかもしれませんけれども、結婚の一つ前の段階のことを指しますけれども、ユダヤ人の、結婚というのは少し特殊でした。この言い名付けという段階がありますけれども、この時もうすでに、言ってみれば法律的にはこの2人はもう結婚関係にあったと言っていいわけです。というのは夫となる男性が妻となる女性の両親に、お金を持ってきて婚約となります。お金のない人はただ働きをしたそうです。ちなみに創世記に出てくるヤコブという人は、ラケルと結婚するために7年間働いたと、書いています。しかしそのことが終わってからすぐに結婚するのではなくって、数ヶ月から約1年間2人は別々に暮らします。そして、やっと結婚、いわゆる結婚のお祝いの時になると、夫が自分の家に妻を迎えて、そこで盛大にお祝いをするわけですけれども、当時、この婚約期間中、2人が会うことはほとんどなかったと言われています。今でしたら婚約すればもう堂々と、会ってですね、ということになるんでしょうけれども、この時代は、婚約すると逆にも全く会わなくなる、1年間数ヶ月も全く会わない、それが当時の結婚だったそうです。で、処女と書いていますけれども、この言葉は、パルテノスという言葉なんですけれども、結婚前の若い女性を意味する言葉ですけれども、この言葉はマリアがこの時点ではヨセフさんの子供を身ごもる可能性は全くないということを表している言葉です。ちなみにパルテノン神殿ってギリシャにありますけれども、おそらく同じ言葉ですね。パルテノンというのは、女神様 の名前です。で、日本では最近はもう私も別にそんなことしませんでしたが、結納という制度がまだ田舎の方では残っているでしょうか。結婚する何ヶ月か前に、結婚、これから結婚するのでよろしくお願いしますということで、まあ、それなりのお金や贈り物を持ってきてということを今でもしますけれども、まあ、似たような制度がユダヤにもあったということでしょうか。まあ、しかしここからヨセフさんとマリアさんがどういう関係であったかということが理解できます。2人は、まあ言ってみればもうすでに夫婦だった。しかし別々に住んでいたので、マリアさんがヨセフさんの子供を身ごもるという可能性は全くなかった、まあ、この特別な状況が、あるわけです。で、第3に、まあ、すでに言っていますけれども名前です。この女性はマリアという名前でした。まあ、マリアという名前も旧約聖書ではミリアムという名前で出てきます。まあ、モーセのお姉さんにあたる人です。まあ、当時としては特に珍しくもない名前だったということです。で、もう一つ、これも少し驚きですけれども、エリサベツとは親戚関係だったということです。一章の36節に書いています。ここでエリサベツとマリアがつながってきます。で、エリサベツという人はアロンの子孫で祭司の家系であったと書いています。で、一方イエス様はダビデの家ユダ族から生まれたとあるわけです。まあ、マリアさんが祭司の家系に関係があったということです。まあ、これはイエス様はもちろんダビデの王位を継ぐ者としてお生まれになるわけですけれども、まあ、祭司の家系でもあった、まあ、永遠の大祭司となられるイエス様にそれはふさわしいことだったのかもしれない、そんなことを思わされます。さて、そのようなマリアさんのもとへ御使いガブリエルが現れて驚くようなことを伝えました。28節以降をまたご覧ください。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。突然現れた御使いが恵まれた方、神から恵みを受けたと告げたわけです。まあ、これはマリアさんが神様の好意を受けていた、神様の目にかなっていた、そしてマリアさんがどう思うかその意思にかかわらず恵みを受けたということです。人類の歴史の中で救い主イエス様の母親になるというそんな特別な立場を与えられた人は後にも先にもこのマリアさんだけですから、これは確かに神様の素晴らしい恵みであったというほかないわけですけれども、まあ、先ほど説明しましたように、しかしマリアさんはどういう立場の人であったかと言いますと、結婚を間近に控えたマリアさんです。そしてまだ若い女性、決してそれを聞いてもすぐに喜ばしいことには思えなかったはずです。広く戸惑い恐れを感じたのは当然のことでしょうし、そもそも一体何が起こっているか全く理解できなかったと思うんですね。そんなマリアさんの戸惑いを知らないかのように御使いは一方的に神様の言葉をマリアさんに伝えていきます。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を見ます、なおイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり糸高き方の子と呼ばれます。神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。まあ、この御使いの言葉は明らかに、先ほど読みましたけれども、預言者イザヤによって告げられた言葉と関係があります。その言葉がまさに実現しようとしているわけです。イザヤ書にはイエス様のことをこのように紹介しています。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。そしてこのように言っています。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。 まあ、おそらく御使いはこの予言の言葉をもちろん知っていた上でこのようにマリアさんに告げたわけです。果たしてマリアさんがその言葉をどの程度理解したのかは分かりません。まあ、ただ御使いがこの告げた言葉がどれほど重大な意味を持っているかということは分かってきたのではないでしょうか。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。まあ、ザカリアでしたらこれが一体何のことを言っているのかすぐ分かったと思うんですね。祭司ザカリアならすぐ分かったかもしれません。まあ、マリアさんがどこまでその言葉を理解したかは分かりませんけれども、大変なことが起きようとしているということはおそらく分かったことでしょう。そしてマリアさんはもちろん一番驚いたのは、自分がまだヨセフと一緒にならないままに救い主を見ごもるという信じられない出来事、それに対する驚きもありましたけれども、それとともにどうも人々が待ち望んでいたあの救い主が誕生するらしい、しかもそのことに自分のような小さなものが関わっていく、そのことへの驚きではなかったかと思います。ですから34節のマリアさんの言葉、まあ、この言葉は不信仰から出た言葉というよりは素朴な疑問であると言うべきだと思うんですね。まあ、その辺が、ザカリアが、1章18節で、どうしてそんなことが起こるんでしょうかと御使いに尋ねたとき、御使いはあなたは私の言葉を信じなかったと、まあ、そういう評価を下したんですけれども、ここでマリアさんに対してはそのような評価は下されていないんですね。何が違うんだろうかと思いますけれども、まあ、やはり、マリアさんは不信仰からこのように言ったというよりは本当に驚きを持ってその言葉を受けたということではないかと思います。それに答えるかのように、御使いはさらに言葉を続けるわけです。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それへ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。御使いはマリアの身に起こることは聖霊の働き、つまり神様の働きであるということを説明すると同時に、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になってと、まあ、エリサベツが今ヨハネを身ごもっているということを告げるわけです。まあ、親類ですからマリアもすでに知っていたと思うんですね。通常では考えられないことがエリサベツに起こっている、すでにそのことがあったということが、このマリアにとってですね、この重大な出来事を受け入れる一つの、まあ、助けとなったのではないかと思うわけです。マリアはもちろん驚きました。しかし、あのエリサベツにも今不思議なことが起こっている、私にもそのような神様の御業がなされるのだろうかと受け入れる助けになったのではないかと思います。そして御使いは宣言します。神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。ことという日本語ですけれども、まあ、ギリシャ語でもですね、これは言葉という意味にもなります。旧約聖書でも、これは、まあ、たまたまではないと思うんですけれども、出来事を表す言葉と言葉を表す言葉が、語が同じなんですね。ですからこんな意味にも取れるんじゃないでしょうか。神が語られたことに不可能は一つもありません。神が語られたことに不可能は一つもありません。言い換えれば、神様が語られたことは必ず実現します。不可能なことはありません。このように御使いは宣言したわけです。この御使いの言葉にマリアはどのように応答したでしょうか。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。まあ、はしためという言葉を今はあまり使わないかもしれませんけれども、要するに奴隷、しもべという意味です。 私はあなたにの、まあ、奴隷といいますかしもべです、まあ、それを、まあ、はしためですと訳しているわけですけれども、どうぞあなたの言葉通り好みになりますように、何も疑わずにつぶやかずにその言葉を受け入れているマリアの姿があります。素朴で純粋な信仰がここにあります。もちろん何の不安も葛藤もなかったはずはありません、まあ、さっきから説明しましたように、これからさまざまな困難や問題が待っていることはもう明らかです。真っ先に思いつくのは、一体ヨセフにそれをどう説明したらいいのかということでしょう。まあ、実はあのマタイの福音書の方を 見ますと、ヨセフにもその後御使いが現れています。まあ、しかし順番としてはマリアに現れて、そしてマリアがイエス様を身ごもったことが分かって、ヨセフはそのことに思い悩むわけですけれども、そのヨセフに御使いが現れるという流れになっています。ですからマリアさんにとっては、一体ヨセフにどう説明したらいいのだろうかという、そんな葛藤があった、不安があったに違いありません。しかも、まあ、今でも結婚、まあ、なんて言いますか、まあ、こういう形で子供を身ごもるということは社会的にも、まあ、今の時代でも決してそんな大っぴらにできるようなことではないと思います。当時はまさにとても誰も、説明したからといって誰か理解するものでもない。でそのことが明らかになると、どんな仕打ちを受けるか、下手をしたら命を奪われるかもしれない、まあ、そんなことがあったはずです。ですからいろいろと考えれば、もう不安だらけで心配だらけで、とても受け入れることができないようなことをマリアさんは言われているわけです。ですから、どうしてそのようなことにありえ、ま、なりえましょう、私は男の人を知りませんのに、このような素朴な疑問が起こったのも当然だと思うんですね。しかしマリアにとって、神にとって不可能なことは一つもありませんという、その御使いの言葉、それだけが彼女にとっての確かな希望でした。その言葉を彼女は受け入れたわけです。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。このマリアさんの応答の言葉に、マリアさんがイエス様の母親として選ばれたことの理由の一つがあるのではないかと思います。まあ、生誕劇などでですね、毎回これはもうマリアさんの一番有名なセリフとして言われるわけで、私たちは、まあ、なんとなくは、当たり前のようにこのことを読んでしまうわけですけれども、なかなかこんなことを言える人はいないなと改めて思わされます。こんな重大なことを彼女は受け入れました。もちろんまだ若い純粋な素朴な信仰でそれを受け入れたのかもしれません。まあ、しかし、まあ、さっきも言いましたように、もう考えてしまえばもうとても決断できるようなことではない。しかし彼女はそうすることなく、すべてを神様にお任せしたわけです。まあ、聖書の中で神様から称賛される信仰とは、このような素朴であっさりした信仰ではないかと思います。あの信仰の父と呼ばれたアブラハムも、神様から突然私が示す地へ行きなさいと言われた時、聖書には彼が悩んだとかいろいろ考えたとかは書いていないんですね。ただその約束を信じて出発しました。そのことをヘブル書では、彼はどこへ行くかわからないで出発したと書いています。でそれが彼の信仰だったと評価されています。もちろん私たちは自分の人生にですね、もう重大な決断をしなければならないとき、もう慎重であること、注意深くあること、考え抜くことも大切ですけれども、しかし結局のところ私たちが人間の知恵や思い、計算を信頼するのか、ただ 神様の導きに信頼するのか、それが問われているわけです。どちらが正しいかはもう明らかです。ただ神様の導きを信頼して従うことが正しいのであれば、マリアのように、あるいはアブラハムのように先のことは分からなくても、主の導きに委ねていく、あっさりした信仰、それが大切なのではないかと思います。御使いが去った後、マリアはエリサベスの家に駆けつけました。エリサベスはマリアを祝福して言いました。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。すでに6ヶ月経っていましたけれども、ヨハネさんも、もう生まれる前から神様に選ばれた祝福された人でした。マリアさんが訪問したとき、お腹の中のヨハネさんもですね、喜んだ、なんか動いたんでしょうね。でもエリサベツはそれを素直に、このお腹の中の子供も本当に喜びましたと、語っているわけです。で、私の主の母が、年で言えばもうはるかに若い、そのマリアに対して私の主の母が来てくださった、なんという光栄かと、エリサベツさんは挨拶をします。そして本当に、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。先ほどの御使いの言葉にもつながりますけれども、それはマリアの信仰を褒めたたえた言葉ですけれども、それはエリサベスの信仰でもあったわけです。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人、イエス・キリストの誕生のために神様に用いられた人たちはそのような人たちでした。もちろんザカリアにしろ、エリサベスにしろ、マリアにしろ、ヨセフにしろ、完全な人ではありません。いろんな賭けのある普通の人です。しかし神様の言葉を信じ委ねる信仰を持っている人であった。主が語られることは必ず実現すると信じる人であった。このことは共通しているわけです。旧約聖書のマラキ書が書かれてから400年間預言者は現れません。そして聖霊の働きもほとんど記録されない時代が続きました。この間のことが聖書に書いていないということは、ユダヤ人の歴史としてはいろいろなことがありましたけれども、私たちの救いに関する関わることとしては記すべきことはなかったということです。その400年の空白を経て、人々は、旧約聖書の一番最後に預言者エリアが再び現れるというその約束があるわけですけれども、その約束の実現としてヨハネが生まれる、そのヨハネの到来は突然やってきました。平凡な祭司に過ぎない1万2000人もいたという祭司の中の一人、しかももう年老いてキャリアも終わろうとしている、そんな祭司のザカリアが選ばれてヨハネが生まれたわけです。そして主イエス様の誕生のために用いられた人たち、それはガリラヤのナザレ、エルサレムから見ればそんな町どこにあるのというような名もない町、そして名もない人たち、貧しいヨセフとマリア、その二人が用いられました。しかしこの人たちに共通していたのは、主を恐れる敬虔な人であった、主が語られることは必ず実現すると素直に信じる人たちであったということです。そして聖書にその名をとどめなくても、この400年の間にもですね、神様の約束を待ち望んで、そして神様の御教えに忠実に従う人たちがいたことは確かです。その代表としてザカリアとエリサベス、そしてマリアとヨセフが選ばれ、そしてまずヨハネが誕生し、そしてイエス様が誕生したわけです。イエス様の誕生に先立つこと半年、ヨハネの誕生は彼の名の通り、主の憐れみと恵みが尽きない、主の憐れみは変わらないということを伝えるものでした。私たちもまた、主を待ち望み、神様の憐れみと恵みを心に留めながら、 いよいよクリスマスを迎えていきたいと思います。お祈りしましょう。